はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ本日は11月6日の木曜日ですね。4歳の長女ちゃんがね、どんどんどんどん女の子になっていくんですって。これ本当も感慨深いですけど、僕が放送始めた2023年のね、4月行こうか、この辺りの時ってまだちゃんと喋れてなかったんですよ。もう本当これもう覚えてますわ。あの今父ちゃん父ちゃんねえねえ遊ぼうよって来るんですけど、父ちゃんが言えなかったんですから、もうちゃんって、ちゃんって呼んでたんです最初。いや子連れ狼か言うて、何やそのツッコミってね、ういういし、そんなちゃんって言うてた、それがまた父ちゃんって言えるようになったのよっていうのをさ言うてた気がするなっていうことを思うとね、どんどんどんどんお姉ちゃんなってきてるんですね。今プリンセスさん大好きやし、ちょっと髪型とかもね、あのうちの長女ちゃん髪の毛短いんですよ、ショートカットなんですよ。で、次女ちゃんはねこの間2歳になったばっかりなんですけど、髪の毛長いんですよ。ほんま背中は真ん中ぐらいまであって、確かに生まれた時からだいぶふさふさやなこの子とは思ってたんですけど、長いんで、あの両方の子髪三つ編みにしたりとかねやるんですけど、ショートカットなんでいかんせ、長女ちゃん普段髪あんまりくくったりとかしないんですけど、今だんだん伸びてきたんで、ちょっとねあの、父ちゃんやって、三つ編みやって、父ちゃんもともと三つ編み苦手なの、その短い髪では難しいわとか思いながらね、できたでーっつってちょっと髪飾りをピッてつけてあげるだけでごまかしたりとかして、いや可愛いでしょって言って、見て見てって言ってみんなに店に行ったりするですよ、女の子やなーって。でそんでね、こないだうちの妻とね買い物行ったんですよ。あ昨日がそれ、昨日やったかな、一昨日やったかな、なんかね幼稚園のお祭りみたいなのが土曜日にあったんで、振り替え休日で、あそうそうそう火曜日や、月曜祝日やったじゃないですか、だから火曜日も振り替え休日やったんですよ。でお家にいたもんで、でだいぶねあのまだ喉もガラガラしてるんですけど、その今風邪の菌をまあみんなで回ってるところなんですけどね、まあ体調だいぶ良くなってたんで、で、買い物行ったんですって。でスリーコインズっていう300均のお店あるじゃないですかね、あかわいい、あこれもかわいい、いろんなの見ていくんですって。こう商品見ながら可愛いって見るって、それも女子高生やん、かもほんまにインテリア大好き女子やん、女子主婦、うちの妻と同じことやってるんですよ、見て見てこれ可愛いみたいなねやつやってんですって。ほんでその後に100均に行ったんですよ、ね、いろんなお買い物いつもしてくれてねありがとう妻って感じですけども、で100均行ったらもうすぐにね一つ言うんですって、長女ちゃんは見たいの3つあるから見てくるね、3つある、あもう3つあるって決めてきてんの、と思って、でバーってこうついていくじゃん、待って待って待ってっつって言ったら、あったあった、ペッてこう取ったやつが、それこそディズニープリンセスのねなんか柄がいっぱい入ってるこうアクセサリーセット感なんか髪飾りなんかな、みたいなやつをこうペッて見せてきたから、あったよっつっていやいやいや買わないよっつって、やーちゃんがねもう買わない買わないっつって、って言うんですよ。いやそんないきなりそんなさ、持ってるじゃん、なんかプリンセスのグッズいっぱいあるじゃんっつって、で戻させたんですって、そしたらまあいっかっつって、まあいっかそこはもうさっくりざっくりね、でパパパってまた行くからちょ待ちなさいよっつって言ったら、あったあったあったあった、これね2つ目は、これだこれだ、パッて出してきたのが粘土、今いろんな種類あるんですね、あのバケツみたいなやつのごっついやつをもう両手でパッとこう持ってきて、これいくらすんの、ここ100均よってパッて見たら800円、800どう100均ちゃうんかい、いつも思うわ、いや300円ぐらいにしとけせめて、800円の粘土出してきたんですっていやこれは買わないよっつって、もう一回やーちゃんが買わない、100円の粘土もあるでしょ、こっちのちっちゃいこのやつにしときなっつって、この800円は買わないわ言ったら、あるのにあるのにな、そんなここにあるのにそれ買ってもらえないんだなっつってね、それまたタタタって言ってペッてこう見つけたらね、3つ目ですわ、3つあるから言ってちゃんと3つ目を見つけてくるんですね。あかわいい、マイメロのなんかグッズですって、マイメロの何かもうすってもうカゴに入れて、あ入れてきた、違う、あんたもうすごい学んでるやん、一回見せてこれこれって見せたら買ってもらえへんの分かったから、あかわいいってもうカゴにソンって入れたらしいです、マイメロの何かしらのグッズを常連さんなんですか、 もうパッパッパってこう3つあるから言って見たいところもすっていきましたけども、昨日1回来ててそこに目星つけてた人なんですか、あこれ明日も欲しかったらまあ買おうみたいなやつ、うん、その日の衝動買いじゃなくて1回火置いて、うんやっぱりあれ欲しいっつってもう1回来た人ですか。すごいです、ちょうどちゃん4歳にしてもうね女子、いや女性です。成長したな、ほんとこれからも見守っていきたいななんて思いました。次女ちゃんもそういう日が来るんでしょうね。ね、今2歳ですけど、うん、プリティー言うてますわ家でにかわいい言うてね、もうはい、あんたらが一番かわいい。さあということで本日の本題は、ご質問いただいております、回答させていただこうと思っておりますが、戸建ての売却は一般媒介がいいのか専任媒介がいいのか、はい、こちらについてお話しさせていただこうと思っております。高値で売却したいですもんね。なかなかね売りの話はね、ちょっとまあちょこちょこしてたかもしれないですけれども、ご質問いただいたんですよ。これについて回答させていただこうかなと思っております。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。今週末ですね、11月の8日の土曜日、はい、こちら M ちゃんに登壇いただきます。この直近3年間で家賃年収1億円を突破したという、はい、この勢いたるやものすごいですよね。これね、いろいろとね、まあ、実践されてることもあるんですけれども、やっぱりこう事前にやり取りをねさせていただくわけですよ、登壇してくださる講師の方とは。でそこでね、やっぱりねこっちにメリットを持たせようっていうことでいろいろとこう提案してくださるんですよね。この資料の中に、この親の会のこうプランであったりとか、何かお勧めしたいものがあれば織り込みますので、そちらにこう持っていくような内容で組ませていただきますので、お教えいただけますか、で来られる方はどういった層の方が多いんでしょうか、自分はちょっとエリアに特化したやり方とかをしてますけれども、そこがそぐわないのであれば、最初踏み出そうとしたきっかけであったりとか、その来られる方々の属性に応じて話の内容は調整させていただきますから、お教えいただけますかっていう、すっごいもう見習わなあかんなって、僕の登壇する機会とかねたまにありますから、そういうのすっごいね学ばせていただけるわけですよ。だからそら伸びるよなって思いました。レスポンスも超早いですしね、うん、ちゃんとこうお仕事中だったら後ほど具体的詳細に回答させていただきますのでお待ちくださいって、何時頃までにはみたいなこともね、仕事的かっていう、はい、これぜひと学んでいただきたいなと思っている内容になっております。11月8日土曜日です。あ、これリアルタイムしかありませんのでね、ズームの放送とかないので、それこそ踏み込んだお話たくさん聞けると思いますので、ぜひとも大阪の現地までお越しいただけたらありがたいです。そして翌日11月の9日の日曜日ですね、こちら DIY 体験ということで、今回は壁紙クロス張り、これを特化した、内容で進めようと思っております。まあ天井とかね床とかね、内装と一口に言ってもいろんなやり方はあるんですけれども、こちらまあ壁紙クロス、まあ、一番ね初歩の基本的なとこではあるんですが、これもきっちりですね、もうプロの手で教えていただくっていう内容ですね。まあ初心者がちょっと YouTube 見ながらっていうのやったりもするんでしょうけれども、まあこれ身につけておいたら今後最初の初手大事ですからね、徐々にこうね、なんか下手くそなりにも、経験して学んでいって、でうまくやれるようになったっていうのも大事なんでしょうが、最初プロに学ぶってめっちゃ大事ですから。筋トレも一緒ですからね、最初は間違ったやり方でやってしまうとか、走りランニングとかだってそうじゃないですか、変なフォームが身についてからただ直すの大変なんですよ、うん、だから最初にプロの手で、それこそアーバントラストワッチ社長、今 DIY のそういったセミナーであったりとか講演であったりとかもう全国展開されてるんですよ。うちの会でやっていただくんです。で講師の方ね、スタッフの皆さん4名来てくださって、まあ会員さんのね、ちょっとお家をお借りしまして、そこをまあリフォームしていくっていう、ことを本当にもう会員価格でっていうことでね、受けいただきまして提供いただくんですよね。遠方東京の方からね、まあ関東からかお越しくださるんですけども、まあそんな貴重な会になっております。午前10時から夕方5時までですね、お昼ご飯は、こちらから提供させていただきますので、はい、ということで、ぜひとも現地の方までお越しいただけたらありがたいです。11月9日の日曜日でございます。さあということで、本題入っていきましょうか。はい、ご質問ねいただいてるんですけども、まあ質問者さん読み上げてもいいかな、もももさんからいただいております。いつもありがとうございますね。ちょっとね、まあ戸建てもたくさんお持ちで、最近はね新築のアパートとかにもどんどん踏み出されているということなんですけれども、 やっぱり考える時期はありますよね。僕もね、戸建てはある程度最初の方は持っていましたが、どっかのタイミングでは売却にかけていき、まあ資金をこう回収してさらなるステップアップを、ね、目指していくっていう、まあどうしてもね、これからどんどん規模を大きくされたいんであったら、どこかで売りっていうことを考えるフェーズになるのかなとは思っているんですけれども、はい、いただきましたご質問です。おももさんが、まあ、所得されている戸建てですね、売却をしようと動き出したところですと、うん、でこれまで売却したことがなくて不安です、よろしければ売却アドバイスの放送をいただきたいですっていうねご質問いただいたんですね。さらに踏み込んで、専任媒介契約にした方がいいのか、一般媒介契約にした方がいいのかすらわからないですということでねご質問いただいたんですよね。さあ、ちょっと僕なりの回答にはなるんですけれども、僕の声でねお届けしたいなとは思ってますね。まあ、ご存知の方はご存知というか、不動産やっていれば一般媒介とか専任媒介とかっていうのは、まあ、馴染みのある言葉だと思うんですが、ちょっとわからない方に向けて、軽くね説明させていただきますと、3つの媒介契約の形態がありますと。で、まあ、媒介契約っていうのは、いわゆるその、まあ、個人が持たれている、まあ、法人でも何でもいいんですけども、所有されている物件を誰かに売ります。まあ、その先がまた個人の方なのか法人なのかまた別として、誰かが誰かに対してお家を売ります、土地と建物をセットで売りますっていうね、時に間に仲介業者さん、まあ、不動産業者さんですね、これはもう宅建業を持っている会社さんじゃないとダメなんですけども、まあ、間に入りますと。そこで売買契約とか重要事項説明書、この家はこうですよ、で土地の境界はこういう風になってますよ、権利関係はこうこうこうなんですよっていう大事なことですから、大きな買い物ですから、ここをちゃんと説明してくださる業者さんが介入するっていう、これが媒介行為にあたりまして、これには宅建業の免許が不可欠なわけなんですよね。その契約の形態として3つあるっていうお話でして、まず専属専任媒介契約っていうのがありますよね。これはその仲介業者さんしか売る権利を持っていないっていう状況なんですよ。売り主さんすらも、買い手を見つけてきてはいけないですよ。もううちが専属専任であなたの物件を高値で売ってきますからっていう約束をする、うん、だからこそ制約も厳しいね。レインズっていう、ね、この流通機構ですよ、宅建業者しか見れないサイトに必ず預かってから5日以内には掲載の義務があります。さらに1週間に一度は、今の売りの反響はこういう状況ですよっていうのを売り主さんに報告しなければいけない。これ義務で決まってるんですね。そこの制約が厳しい、だからこそめちゃめちゃ頑張る、これが専属専任媒介です。そして専属が抜けます、専任媒介契約、はい、この形ですね。これはその仲介業者さんは売りますよ、でも売り主さん自身も買い手を見つけてきてもいいですよっていう、この形が専任媒介契約なんですね。で、先ほど言いましたレインズという宅建業者しか見れないサイトには7日以内には掲載しなさいよ、いつかよりちょっとだけ、緩まりましたね、で2週間に1回は売り主さんに報告しなさいよ、ね、1週間よりもちょっと猶予ができますよね、ただこれも報告しなきゃいけないっていう義務があります。で、かなりね頑張ってね、お客さん見つけるよってやってても、売り主さんが買いたい人見つけましたって言ってきたと、ちょっとおいうち頑張ったのにって言っても、もう仕方ないんですよ。もう専任媒介っていうのはそういうことなんですよ。売り主さんも見つけてきていいんですっていうルールなんですよね。そして最後に一般媒介契約、はい、これはレインズに掲載しなきゃいけないというルールはないです。さらに売り主さんに報告しなきゃいけないっていうルールもないんです。売り主さんが当然買い主さん見つけてきても OK、 一番制約が緩い契約形態なんですね。でもこれをすることによって、要はその預けた業者さん以外にももう2社3社、それこそ10社、もう極論言ったら100社にお願いしたっていいんですよね、じゃあそっちの方がさ、目に触れる機会が多くなるんだから、それ例えばじゃあ僕が京都の物件を京都の業者さんを経由して売りたいってなったら、京都にしか目につかなくない？いや当然ネットに掲載すれば全国の人に届くかもしれないけど、だったらその北海道から沖縄までとか広い業者さんに任せた方が目につく機会多いですよねって思うじゃないですか。まあ思ってください、一旦ね飲み込んでもらって、まあ、沖縄まで任せんやろとか、まあそういうのちょっと、まあ、言葉のあやですやんか、ね。ただこれやっぱりね、その制約がないっていうところがネックなんですよね、必ず掲載しなきゃいけないっていうルールがないです、で報告しなきゃいけないっていう義務もないです、ってなるとですよ、その業者さんに一般媒介契約で今回お願いしたいんですってお願いした場合に、あ、わかりましたって預かるけれども、優先しなきゃいけない物件なんでしょう。 まず自社で持っている物件売りに出してたら当然利益直結するんで一番売りたいですよね。その業者さんが持っている、物件、いやもう今期あともう来月には閉めなあかんから、ここで利益出さなあかんから何としてでも売ってこいっつって営業の方に、あー分かりましたはいっつって動くのが売りね、自分が売り主の物件、これ一番優先で、専属線に預かりました、これ5日以内には掲載しなあかん、レンズにで1週間に1回は報告しなあかんから、これ頑張らなあかんで、これも預かってるやつなんかこれがうまくいかんかったらうちの責任にかかってくるからっつって、はい分かりました専属線人ですねっつって、まあいいか、この熱いのはいいか、うん、で千人媒介で今後はこの流れでいきますやんか、うん、で一般媒介がポンってきた時に後回しにはなります、当然にね、うん、だって緩いんですもん、報告義務ないんですもん、今どうですかねって売り人さんが言っても、あーごめんなさいなかなか反響ないですね、あそうですかありがとうございますのやり取りだけで済むんやったら、掲載するの結構情報打ち込んだりね大変なんですよ。僕も今ねちょっと仲介で預かってる案件とかいくつかあるんですけども、やっぱりこう写真をね掲載したりとか、購入された時の重要事項説明書を見ながら、ここの用途地域は何だとかね、前道の幅員が何メートルでとか、高さ制限があるのかどうかとか、そういうの全部こうチェックを入れていったり、住宅内設備はどんなんだとかで、写真もね外観と内装も玄関入ったところからリビングに行ってキッチンのところ撮って、でそこから浴室とかトイレとかね、で2階の和室がこういう風になってて、あ照明がちょっと、うん、ついてへんから仮がね暗めに映っちゃうから軽い写真を撮った方がいいなとか、で写真撮りに行くんやったらちょっと鍵の番号どうですかっていろいろね全部提供してくれはったら楽ですよもちろん、でもこれ写真撮りに行って掲載でとかでうわうわうわいっぱいやるやん、いっぱいやることあるやんってなったら後回しになりがちなんです。はい、これを前提に置いてください。うん、預けたけどこれ全然掲載してくれへんやんって文句言わはる気持ちはめちゃめちゃわかる、でもこれ預かる気持ちになったらまたわかります、結構手間なんですよね、だから後回しになりがち。じゃあやっぱ専属専任ですかって言うんですけど、遠回りしましたね、結論先言っとけよかったね。僕のおすすめは一般媒介契約なんです。こんだけ言うてきて、一般それめんどくさいって後回しなる言うてきたんちゃうの思うかもしれないですけど、ここに来て僕がいつも言うてるね、その関係性めっちゃ大事なんですよ。あもうこのバーニングさんに任されたんだったら、それもううち一般でも結構なんでね、あの全部預からせていただきますと。でも情報をね取ってくるの大変なんですけど、あもうすでにまとめてくださってるんですね、重要事項説明書のこの情報とか必要ですよね、で写真もこの綺麗なやつ全部用意してますから、これ載せてくださいで、他のね、ところでやってるこう毎速うちでも作ってますから、もうこの情報全部情報転記してもらったらいいですか、アピールポイントはこうですから全部作ってくれてたら楽、この売り主さんはもう助かるってなるんで、もうその辺をちゃんと全部準備した上で ね、もうあれです、さらに必要な情報あったらもうすぐに準備しますっていうのももちろん大事ですけども、そういうやり取りした上で、あもうこの方一回買ってもらったなとか、うん、いやもう縁あるしな、わかりましたっつってちゃんと載せてくださるわけですよ、一般であっても、うん、っていう業者さんがいくつかあればやっぱり目には触れやすくなりますし、やっぱりね媒介をね任せる先は僕は多い方が売れる確率は高まるというふうに思います。あと1点最後にね、専属専任で僕が任せるパターンっていうのは一つあるんですけど、購入させていただきました、あ結構割安で買わせていただきました、でリフォームしました、でそれで、入居者さんつきました、オーナーチェンジで売却しますってなった時、まあ別にこれオーナーチェンジでなくても空室でも何でもいいんですけど、売りますってなった時に一回買わせていただいたご縁がありますから、これ今この高い値段でね、買った時は300万でしたけど今売ろうと思ったらもう500万とか600万とかで今考えてるんです、これ売れたら、両手仲介手数料ね、私売り主側と買い主側と両方手数料もらうことができますから、ね、この1ヶ月間だけはちょっと専属専任でお願いしようかなって思ってるんですっていうふうに、まあ、話すとやっぱりそこにまた縁ができるじゃないですか、ね、最長3ヶ月のこう契約期間っていうのは決まってはいるんですけど、1ヶ月だけとかね決めて、やることできるので、まあ、こういった折り返しなんていうことを言うんですけども、そのご縁で専属専任とか、専任媒介をお任せすることもあります。ただ僕は基本的には、まあ、仲のいい業者さんに優先的に一般媒介でお願いしますって依頼することが多いですね。はい、ということで、このお話が少しでも参考になれば幸いでございます。ももさんいつもご質問いただきましてありがとうございます。また今後ともよろしくお願いいたします。あ、追加でね、この部分ってどうなんでしょうっていうご質問等があれば、あのコメントでも何でも結構ですので、またいただきましたら回答させていただきます。さあ今日は最後にね、ここまで聞いてくださってありがとうございます。もう19分喋ってるんですけど、重大なお知らせをさせてください。昨日ね、ちょっと、ねメンバーシップさんの放送では話させていただいたんですけれども、私 バーニング大家のこのスタンド FM は、明日、明後日、しあさってですね、11月9日日曜日の放送をもって終了とさせていただこうと考えております。今日含めたら4回ですね。まあ明日から3回ですか。まあいいか、この数字の競りは良かったか。あと3回です。っていうことで、まあ何やったんやっていうこととかはね、まあお話できるできないところもあるんですけども、まあ本業をね、どんどんちょっと伸ばしていこうと注力をしていこうかなっていう思いもありまして、また最後にはね、ちょっと日曜日の時にお話しさせてください。まずはちょっと軽くご報告ということで、この放送は残り3回で終了させていただきますと。さらに、この僕がね、今やっていますリフレーム不動産キャンプという大家の会がございますが、こちらについてもその11月9日日曜日の活動をもって終了とさせていただこうと思っております。こちらも突然の報告となって大変申し訳ないです。これまでまあ元気が出る大家の会っていうまあ形からですね、8年ほどずっと続けてはきたんですけれども、ちょっとここを一区切りにしまして、まあいろいろ考えるところもありましてですね、まあ解散と元の形に戻すではなくても終了というふうにさせていただこうと思っております。ですので、本当これ最後のセミナー、そして最後のイベントになるんですよ。11月の8日 M ちゃんのこの勉強会と、翌日の DIY 会、どちらかでもこう都合つけて、まあ、よかったら僕とかね、会員さんに会いに来てくださったら嬉しいななんて思っております。このタイミングで言うは卑怯ですかね。いやでも事実リアルなんで、最後の会なんで、よかったら来ていただきたいなって思ったのは本音ではありますんで、はい。ということで明日はね、金曜日ですよね。朝活ライブっていつも5時45分からやってるんですよ。まあ少しもう早めて5時30分から開放していこうかなと思います。で、通常放送ももちろん撮りますし、よかったらもう朝活ライブもね、明日が最後になるので、まあ5時半から、まあかなり早起きにはなるんですけど、まあ僕も頑張って寝起きますんで、頑張ってっていうか、まあいつも大体この時間には4時50分に僕起きてるんで、苦ではないんですけど、5時半から、もしよかったら来ていただけたら嬉しいななんて思っております。明日は最後の朝活ライブだよ。そして、その、翌日ですね、11月の7日、それ金曜日か、8日土曜日、まあ、それこそ M ちゃんの勉強会の朝ですね、ここはもう僕が大好きだった相方山丸くんと語るサブカルライブ、これも最終回になりますので、よかったらもう通常通りね、元気いっぱいに放送していきたいななんて思っておりますので、これもまあそうだな、何時からか、もう5時半から開放しちゃおうか山丸くん、ね、5時半からやっちゃおうやっちゃおうっつって、はい、ということで、よかったら、来ていただけたらありがたいななんて思っております。そんなわけで、突然のご報告となって申し訳ないですが、最後までね、聞きに来ていただけたらありがたいです。このアカウントはね、チャンネルはね、残していこうと思いますので、過去の放送はいつでも聞けるように残させてください。はい、ということで本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日、そしてこの放送は残り3日、最後まで楽しんでいくぜ。じゃあね。